大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。9月に入って1週間が経ちましたけどね。晴れた日の昼間でもさすがに風は少し涼しく感じるようになりましたけどね。ただそれは日陰にいてこその話で、直射日光はまだまだきつくてね、暑く感じますよね。さて、今週は9月の1週目でしたから、語呂合わせの記念日がいくつかありましたよね。9月2日が9時の日、9月4日は串の日なんて話題をテレビやラジオでも取り上げている番組がいくつかあったと思うんですけども、私が聞いていた NHK のラジオでは9月4日の朝の番組で、出演者みんながそういえば最近串って使わないし使ってる人を見たこともないわなんて喋っていましてね。考えてみると私もブラシは使うんですけども、串ってそういえばもう何年っていうか何十年も使ってないなぁなんて思いましたね。それから9月2日9時の日、こちらはやっぱり宝くじの話ですよ。もうここ4、5年テレビの CM では妻夫木聡、吉岡里帆、成田凌に矢本優馬、今田美桜という5人がジャンボ宝くじが出るたびに違う CM を作って大騒ぎしてるのを聞きましてね。これは若者に向けての CM なんだろうなぁと、いつももう少し静かにやらんかいと心の中では思っているんですけども、まあ吉岡里帆ちゃんは私ファンだから許しましょう。いや、それはともかくね、この4、5年若い世代を中心に宝くじを買う人の数も全体の売り上げもどんどん右肩下がりになってるんだそうですね。年配の人は昔からたまに買ってるけど当たらないから諦めたっていう人も多いようだし、宝くじにお金を使う余裕がないとかね、いろいろ理由はあるようですけども。そう、私もジャンボと名前についている宝くじは年に 3,4 回3000円ぐらいずつ買っていた時期もありましたし、 4,5 年前まではロト6とかロト7がキャリーオーバーになっている時には1000円前後買っていたこともあったんですけどもね。もうこのところチャンスセンターには全く行っていませんね。それ以前にキャリーオーバーになっているかどうかも確認しなくなりましたね。宝くじの一等に当たる確率ってジャンボに限って言うと2500万分の1なんだそうですね。その確率を考えちゃうとちょっと買う気も失せてしまいますよね。ただ日本中のどこかには何人か当たってる人はいるんだと思うと悔しいんですけどね。まあ吉岡里帆ちゃんの笑顔に騙されたつもりでまたたまに買ってみようかな。とはいえ残りの人生そんな運が1回ぐらいは巡ってくるでしょうかね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、久しぶりに洋楽でスタートです。9月になったとはいえこの週末も32、3度になりそうなんていう予報が出ていますけどもね。夏は去りゆくところですけども、まだまだ暑い、そんな雰囲気の曲です。元イーグルスのメンバードン・ヘンリーの1984年のヒット曲、ボーイズ・オブ・サマー。今週の1曲目は珍しく洋楽でスタート。ドン・ヘンリーのボーイズ・オブ・サマーでした。
蔵出しコレクション。
まあ9月になったとはいえ急に涼しくなるわけでもなく、週間予報を見ると来週も30度を超える日はあるようですけどね。それでもさっきのような曲を聴くと去りゆく夏を惜しむような気分になりますよね。そこで今週のこのコーナーはやはりそんな雰囲気を醸し出している曲、1970年代のフォーク調のイメージで、しかも歌詞が全てその時代のヒット曲のタイトルを並べただけなんですけども、それでも初めて聞いた時は、ああこんなアイデアもあるんだと感心した懐かしの女性3人組ミケの曲を聴いていただきましょう。いや、まだそんなに昔の曲じゃないと思っていたんですけどもね。ミケがグループとしてのデビュー曲、思い出の九十九里浜をヒットさせたのは1991年平成3年ですから、もう33年も前になるんですね。今回改めて調べてみたら時の流れの速さを実感してしまいましたよ。ミケはもともと1990年に始まって今も続いている人気のテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディングテーマ、踊るポンポコリンを大ヒットさせた BB クイーンズでバックコーラスを担当する3人でした。 BB クイーンズはメインボーカルの坪倉由衣子さんと近藤房之助さん、 その他にギターとベース、キーボードというメンバーで、バックコーラスの3人はミケではなくて BB クイーンズシスターズと仮の名前がついていたんだそうです。レコード会社のスタッフもメンバーたちも踊るポンポコリンがまさか150万枚以上のヒットになるなんて思っていなくてね。グループはこの曲1曲だけのために結成したと考えていたんだそうですよ。まあそれでもせっかく売れて顔も知られたことだしと、2枚目3枚目のシングルも出していくんですけどもね。それと並行してコーラスの女の子3人も BB クイーンズの別動態としてデビューさせちゃおうということになりまして、当時さよなら人類という変な曲が売れていたイカ天出身のバンドありましたね、タマ。それをもじってと言いますか、ちょうど3人組だったんでパロディのような形でミケと名前が決まったんだそうです。そして踊るポンポコリンのヒットの翌年、思い出の九十九里浜でデビューするんですけども、ミケの曲作りっていうのは夏メロサウンドのリバイバル、これがコンセプトで、思い出の九十九里浜はグループサウンズ、ブルーライト横須賀は石田あゆみ、広田美恵子などのガールズポップ。そして今日これから聴いていただく5枚目のシングル「白い白い白いサンゴ礁」は70年代のフォーク。それ以降もサーフィンミュージックやビートルズのリバプールサウンドと、そうした昔の曲を知っているそこそこ大人だった世代にはパロディーソングとして90年代の初めに結構受けましたね。そういうコンセプトを作ったのはビーズやワンズ、ティーボランにザードなどなど、まあ次から次へと人気グループを手掛けていったプロデューサーの長戸大光さん、また自ら歌も歌う作曲家の小田哲郎さんといったブレーンでした。いや、それにしても70年代のフォーク系のヒット曲のタイトルだけ並べて歌詞にしちゃうっていうアイデアは凡人ではなかなか出てきませんよね。さすがです。ではミケの1991年12月リリースの白い白い白いサンゴ礁、作曲は小田哲郎さんがやっていますが、メロディーラインの参考にしたのはウィークエンドのヒット曲三崎めぐりだったそうですよ。そんなこともあって行く夏を惜しむような雰囲気が出てますよね。ちなみにミケのリードボーカルの宇徳恵子さんは今年57歳なんですけども、今も現役。他の2人はすでに芸能界を引退しているそうです。ミケの1991年のヒット曲、白い白い白いサンゴ礁でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、アメリカ製のアニメといえばディズニーピクサーですけどもね。私も久々に見たんですけども、今回はその最新作。これまでトイストーリーやリメンバーミーを手掛けてきたチームが作ったのは、前作も世界的にヒットしたインサイドヘッド2です。この新しい作品はアメリカでも8月の初めに公開されて、28日間で興行収入40億円を突破したという、今年公開された映画の中では最も早い記録を作ったんだそうですよ。どんな映画かって言いますと、タイトルの通りインサイドヘッドですからね、頭の内側、人間の脳の中でこんなことが起きていたら面白いなというのをいろんなキャラクターが表現しているんですね。まず物語の主人公の女の子がいまして、13歳のライリーなんですが、彼女は中学のアイスホッケーチームのエース選手で、しかもそれなりに勉強はできるし、友達とも仲良くやっています。そんなライリーを幼い頃から見守ってきた脳の中のキャラクター、喜びや悲しみ、怒りにムカムカ、彼らがライリーの感情や行動をうまくコントロールしてきていたんです。しかしある日、アイスホッケーのゲームを見に来ていたハイスクールのチームの女性コーチロバーツが、チームメートのグレースにブリー、そしてライリーの3人に、あなたたちのプレーは素晴らしかったわ、今度うちのチームのトレーニングキャンプ、これは日本でいうスポーツ推薦のためのセレクションのようなものなんですけども、そのキャンプに来ないと誘われるんです。ちょうどその頃、自分の将来のこと、親や友達との関係などなど、大人になりかけていろいろ考えるようになっていた思春期に差し掛かっていたライリーの脳の中には、将来の自分への不安をかきたてる心配とか、人前で目立ちたくないという恥ずかし、また何かと他人を羨んでしまういいな、それに何もやる気が起きなくてスマホばっかりいじっているダーリーという新しいキャラクターが侵入してきているところでした。ハイスクールのアイスホッケーのセレクションキャンプの当日、 ライリーはずっと友達だったグレースとブリーを裏切るような言葉を使ってしまったり、自分だけ目立とうと派手なプレーをしてしまったり、またそれに気づいて落ち込んだりもするんですが、これはみんな脳の中のキャラクターたちが入り乱れて主導権争いをしていたせいなんです。さあ、ライリーは無事セレクションに合格することができるのか、そして一生友達だよと誓ったグレースやブリーとの仲はどうなるのかというようなストーリーなんですけどもね、テンポも結構早いですし、内容も割と深いので、そうだな、小学校 5,6 年生以上でないと理解するのが難しいかもしれませんけどね、もちろん大人でも十分楽しめます。日本語版の悲しみの声は大竹しのぶ、心配は多部未華子ですし、他にも花澤香菜、坂本真綾といったベテランの声優も加わっています。ディズニーピクサーの作品としてはこれまでと一味違った世界観が面白かったです。今週ご紹介した新作映画はディズニーピクサーの一番新しい作品、インサイドヘッド2でした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、今週の上映作品はジョン・ウー監督の出世作で、80年代の香港映画に新しい流れを開拓したハードボイルドアクション、男たちの挽歌です。この作品は9月12日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。そして午前10時の映画祭14、もちろん今回もスタンプラリーを実施しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
いきなりですが、ユーミンといえば今さら詳しい説明はいらないであろう、日本を代表するアーティストの一人ですけども、1972年昭和47年18歳の時に出したデビューシングル「返事はいらない」のレコードは、本人曰く300枚ぐらいしか売れなかったとか、ファーストアルバム「飛行機雲」のタイトル曲は最初は2枚目のシングルの B 面に入っていたとか、デビュー当時はなかなか芽が出ずに苦しんでいたってことを知ってる人も今はもう少ないでしょうかね。おととし2022年にデビュー50周年を迎えましたが、そのちょっと前2013年には宮崎駿監督のアニメ「風立ちぬ」の主題歌に飛行機雲が使われて再び注目が集まりまして、若い世代にも知られるようになった曲だと思います。デビューした頃は荒井由実と旧姓を名乗っていたユーミンも今年70歳になっているんですね。1954年昭和29年に八王子の呉服屋さんの5人兄弟の4人目として生を受けたユーミンは、立教女学院の中学高校と都心まで通っていたんですけども、その頃学校にあったパイプオルガンの荘厳な音や、ちょうど日本でも青い影という曲がヒットしていたイギリスのロックバンドプロコルハルムの影響を受けて音楽に目覚めたそうです。当初は作曲家を目指して、高校3年生の時にレコード会社にデモテープを送ったんですけども、その中の一曲が元グループサウンズのタイガースのメンバーだった加橋克実さんのソロの曲として採用されたのがスタートで、なんとその後大ベテランのシンガー雪村泉さんのために作詞作曲をしたのが飛行機雲だったんですね。ユーミンが小学生だった頃、同級生に筋ジストロフィーの体の不自由な男の子がいたそうで、その彼が高校生の時に亡くなってしまい、命の儚さにショックを受けたという自らの経験を曲にしたものだそうで、雪村泉さんは1971年か翌年72年、これがはっきりしないらしいんですけども、実際にレコーディングはしているんですが、いろんな事情でレコードには収められなかったそうです。ただし雪村さんはこの曲を結構気に入っていて、東京のライブハウスなどではよくレパートリーに入れていたとか。そんなわけで飛行機雲という曲は日の目を見ることがない運命の曲だったんですが、それをテンプターズのエメラルドの伝説や赤い鳥の翼をくださいなどたくさんのヒット曲を作っていた村井邦彦さんが、君自分で歌ってみたらとユーミンに歌手として活動するのを勧めたことで、ファーストアルバムにその曲のタイトルが付けられて曲も収録されたという歴史があるんです。 その後のユーミンは一部の人に受け始めまして、ラジオの深夜放送なんかでもヘビーローテーションになったり、シングルの曲ではなくアルバムを聴くアーティストとして人気が出たことで、デビューアルバムの飛行機雲が再評価されるなんていう現象も起きました。私も高校2年生の時、ラジオでこの人の LP は面白いと聞いて初めて買ったのがセカンドアルバムのミスリムでしたね。まあそういうエピソードがいろいろあるくらいですから、シングルでオリコンのチャートに初めて入ったのはデビューから3年後の1975年昭和50年のルージュの伝言が最初だったんです。まあそんなこんなで人気が急上昇したユーミンでしたから、雪村いづみさんが歌ってお蔵入りになっていた飛行機雲も1990年平成2年にようやくカモンバックというアルバムに収められることになりました。では今週はその雪村いづみさん版で聞いてください。飛行機雲。タイムスリップムービーヒッツとしては宮崎駿監督の風立ちぬの主題歌であるユーミン本人の歌から随分遠くなってしまいましたけどもね、今週はその元々の原曲、雪村いづみさんが歌った飛行機雲でした。では今週もリスナーの皆さんからメールなどでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市のドッキリガメラマイナス27さんです。7月の末に感染したコロナからほぼ回復しましたが、1ヶ月経ってもだるい感じが続いています。後遺症のようです。かかっても軽く済む人や人によって後遺症も違うようですけどもね、なんかジョギングとかウォーキングとか体に刺激を与えてみるのもいいかもしれないですよ。それでも先週久しぶりにグラシネでブルーピリオドを見ました。少し前にこの番組で紹介された芸大を目指す高校生のお話、大岩さんのおすすめ通りとってもいい映画でしたよ。主役も脇役もストーリーも魅力的でした。そう言ってもらえると嬉しいですね。私も子供の頃から絵は好きでしたが、絵では食べていけないだろうと思ったので公務員になりました。まあ大体そういう芸術系の仕事に就きたいっていうと反対するのは周りの大人ですよね。草間弥生みたいになれるのは何万人に一人なんだぞなんてことをね、いろいろと言われて、でドッキリガメラさんはその後、でもやっぱり手で物を作り出す仕事に就きたくて信州に来て伝統工芸の仕事をしています。やはり食べていくのは容易ではありませんけどね。でも高校の頃から絵描きを目指していたら今どうなっていたのかなと思ったりもしました。井上陽水さんの歌じゃありませんけども、人生が二度あればあの分岐点でこっちの道を選んでいたらとかね。ブルーピリオドの前田ゴードン君扮する主人公も、もうネタバレも許されるでしょうから言っちゃいますけど、芸大に受かるところまでは描かれますが、その後食っていける絵描きになったかどうかは分かりませんもんね。その主人公に同じ美術部の友人かっこライバルから、今小田原の海岸にいると切羽詰まった電話があって急いで駆けつけるシーンがありましたが、はいはい、昔小田原に勤めていた者として小田原といってもいささか広うござんすとツッコミを入れたりしました、かっこ笑い。ロケ地も小田原の隣の真鶴海岸だと思います。多分これは小田原じゃなくて見たことある景色だぞと思ったんでしょうね。私は小学校6年生の修学旅行で箱根へ行く途中、小田原の城址公園かなんかに寄った記憶があるんですけども、なんか箱根駅伝の話をしてるみたいですけどね。箱根下ってきたところにありますから、小田原といっても海岸は長いですからね、ピンポイントでそんなにすぐ見つかるかっていうねツッコミはありました。二人の思い出の場所っていうようなエピソードがその前には出てきていませんもんね。でもそうやって50年近く前の自分の思いが蘇るような爽やかな映画でした。いい映画に合わせていただきありがとうございました。まあこういうのも縁ですからね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページからも直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。それからファックスも OK です。 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は 毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますから、お帰りまでまだ時間があるっていう方は、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。今週は2枚入っていまして、まずは初めてのメッセージ、ラジオネームジンさん、いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。今日は22歳の息子と映画を見に来ました。日曜日にも息子と来たばかりです。2日か3日間が空いただけってことだったんでしょうね。一緒に映画を見ることができて嬉しかったです。リクエストはヒーローアカデミアのエンディングの曲、ギフトですとお書きなんですけども、今日シネマスタジオに来て初めてこのメッセージを見ましたんで、すぐには用意できないもんですから、また機会があればっていうことで。そしてもう一枚はおなじみのラジオネーム、クマチーズさんです。最近なかなか投稿しに来れなくて久しぶりになってしまいました。しかも今日はこの映画を見に来ましたという報告ではなくて、毎週頭の中で投稿する文章を考えては次の放送日を迎えてしまい、残念な気持ち半分で聞いていました。なるほどね、誰しもそんなもんですよ。日々毎日優先順位が上のものが何かしらありますもんね。パラリンピックが始まっていますが、放送が少ないので寂しいですね。オリンピックに比べると生中継の放送時間などはかなり少ないですね。それでもアメリカを破って優勝した車椅子ラグビーなんかは E テレで生中継してましたけどね。いろんな意味でパラアスリートの努力頑張りを想像するだけで感動してしまいますが、もっと盛り上がってほしいです。頑張れ世界中のすべてのパラアスリート。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週はまたまたですいません、このところあいみょん新曲が多いもんですから、来週9月11日に久しぶりのニューアルバム、猫にジェラシーというのが発売されるんですけども、そのアルバムにも入っているテレビドラマ降り積もれ孤独な潮の主題歌に使われている一番新しい曲、ザラメ。テレビドラマ降り積もれ孤独な潮の主題歌に使われています。 CM ソングにドラマのテーマ曲にと、今引っ張りだこのあいみょんですけども、サスペンスドラマの主題歌は初めてということで、とはいえ私このドラマは見ていないんですけども、その主題歌あいみょんの新曲ザラメを聴いていただきました。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は一旦完結していたとで始まる名前のグループの3組3曲。今週はソロの歌手の曲はありません。これまでとは、とわえもは、徳永英明、森田浩一とトップギャラン、トンネルズにドリフターズ、ここまで3曲ずつやりまして、6巡目以降は3組3曲、トムキャットに時藤三郎、東京ジャップに豊島多津美、富田康子、トンボちゃん、トシートーとハッピー&ブルーに土井勝、10巡目だけは所ジョージさんの3曲をやりまして、前回は戸川淳に豊川城トライアングルとやって、2023年の4月15日に完結終了しているんですが、その後ちょこちょこと調べたり集めたりして3曲になりましたんで、13巡目のとということになります。ではその1曲目は、先週ちらっとヒントにも出しました、殿様キングスの涙のミサオです。いきなりド演歌ですがお許しくださいね。殿様キングス、略称はトノキンですけどね、もともとは楽器を演奏しながらトークで笑わせるコミックバンドで、寄席などにも出ていた4人組です。1970年前後には他にも小野泰さんがいたドンキーカルテットとか、大阪では横山ホットブラザーズなんてね、いろんなコミックバンドがありましたけども、考えてみるとその前の時代のクレイジーキャッツやドリフターズだってスタートはそんな形のコミックバンドでしたからね、お笑いの世界では珍しい存在ではなかったんですね。そのトノキン、レコードデビューは1970年昭和45年でしたが、それまでに出した曲は全く売れなかったのが、1973年昭和48年の涙のミサオはなんと197万枚も売れる大ヒットになりまして、オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートではもちろん1位を獲得して、ベスト100には62週、1年と2ヶ月の間ランクインしていたほどでした。 こうした現象はその前の年72年にやはりギター漫談をやっていたお笑い出身のピンカラトリオが歌った女の道が300万枚を超える大ヒットになったことから始まったと言われています。そういえばトノキンのリードボーカル宮地治さんは2020年の NHK の朝ドラエールに出ていましてね、新人歌手のオーディションを受けに来る初老の男として出演していましたよ。それはすぐわかりました。ではインデックス今週との1曲目は殿様キングスの涙のミサオ。バンドとしては1990年平成2年に解散していますが、その年トノキンのリーダーの永田敦さんはオヨネーズという男女のデュオを結成しまして、麦畑というヒット曲も出しています。今週のインデックスの1曲目は殿様キングスの涙のミサオでした。では続いて1976年昭和51年から放送が始まったテレビの人気アクションドラマ大都会のテーマ曲で歌が入っていないインストゥルメンタルです。70年代の刑事物アクションで人気だったといえばご存知太陽に吠えろですけども、太陽に吠えろはあくまで日本テレビが直接制作を担当していたんですが、それと並行してこちらは渡哲也さんを主役に石原プロモーションが制作の主体になった最初のドラマだったんですね。第1シリーズの脚本は後に前略お袋様や北の国からを手掛けた倉本壮さんだったんですが、第2シリーズのパート2からはカーアクションや銃撃戦が派手に描かれるようになりまして、パート3ではさらにそれがグレードアップしていきました。そこで制作費がかさむといったいろんな制約ができたこともあって、日本テレビのライバル局テレビ朝日が破格の制作費の条件を示したことでほぼ番組ごと移籍しちゃって作られたのが西部警察だったんです。出演者はもちろんコンセプトも同じ派手派手派手なアクションでしたよね。刑事物ドラマのテーマ曲としては井上隆之バンドの太陽に吠えろのシングルレコードが16万枚売れているんですけども、それ以外でオリコンのチャートのベスト100に入っているのはこの曲だけです。では高橋達也と東京ユニオンの大都会パート3のテーマ。寺尾明、峰竜太、それに狩谷俊介といったメンバーもこのドラマから西部警察にそのまんま出演しています。インデックス今週他の2曲目は高橋達也と東京ユニオンですからね。1978年昭和53年の大都会パート3のテーマでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は都で始まる名前のグループの3組3曲をお送りしています。ではその3曲目、80年代の半ばに広島の尾道東高校の同級生たちが学園祭に出るために結成したビートルズのコピーバンドが基本で、1984年昭和59年の CBS ソニーオーディションでは世紀末や種智子を破ってグランプリを獲得したザ・トンナン・シャーペイという5人組です。早速翌年85年にため息のマイナーコードという曲でデビューしているんですけども、当時サザンオールスターズをメインに勢力を伸ばしていた今をときめく芸能事務所アミューズに所属していたために、同じアミューズ系のスーパーエキセントリックシアターのリーダー三宅裕司さんのラジオ番組でも一押しアーティストとして取り上げたりしましたが、さすがにビートルズを崇拝していただけあってちょっと難しい曲が多くてなかなかシングルヒットが出ませんでした。一番売れたのは1986年昭和61年のこの曲でした。作詞は松本隆、作曲はバンドのリーダーの久保田洋二、弦楽四重奏を使ったバックの演奏は面白かったんですけどね。レコードセールスは27,000枚。インデックス今週の3曲目はザ・トンナン・シャーペイの内心サンキュー。これが彼らの一番売れた曲だったんですけども、インデックス今週の最後の曲はザ・トンナン・シャーペイの内心サンキューでした。ということで来週のインデックスは何いきます。名はこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子、夏木マリ、中原芽子、中村あゆみ、内藤靖子とここまでは3曲ずつかけまして、12巡目は3組3曲中雅美に永井隆雲、中尾美恵、13巡目は凪良健一さんの3曲をやりました。そして14巡目15巡目は 中山千夏1986オメガトライブ、内藤陽子に中山忍などなどかけてきましたけども、来週もなで始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきましょう。思い出すのはそうですね、藤井聡太くんの大先輩でベテランの男性が出した曲が演歌系だったんですけども、大ヒットしたり、サラメシで元気なナレーションをしている彼もなで始まる名前ですよね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、なで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報です。先々週のホームユースタでの大宮アルディージャ戦も、先週のアウェーの相模原での試合も激しい雨の中でのゲームになりましたが、どちらも勝たせてあげることはできませんでした。しかし本日は我らのホームゲーム、この後夜7時キックオフで迎え撃つのは FC 大阪。セレッソでもガンバでもなくあるんですね、都会にはたくさんチームが。今シーズンの開幕戦アウェーでの対戦は負けている相手なので、何としてもホームでやり返します。夜のゲームですから昼間の用事が終わったら、ぜひとも皆さん長野ユースタジアムにお越しくださいと今週も熱心に誘ってくれてますんで、天気予報を見て空の様子を観察しながら足を運んであげてくださいませませ。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。